説教の前の祈りを捧げます。天の父よ、ただいまからヘブライ人への手紙から学んであなたの御声を聞きたいと願っております。説教者の唇を清め、また毎週一人一人の心を開き、生けるあなたの御言葉を真実に受け入れ、また教えられるところには従うことができるように励ましてください。今日一日をどうぞ選別してくださいますように、またこの一週間どのようなことがありましょうとも共にいてくださり、私たちの体と魂をお守りくださいますように、また私たちの信仰を共にする兄弟姉妹たちの上に平安を与えてください。また信仰を共にする日本のキリストを信じる者たちの上に、またその教会の上に神様が共におられますように、全世界の教会の中には苦難の中にある教会もありますけれども、大きな苦しみや辛さや波から解放してくださいますように、また私たちが住んでおりますこの世界、天災、人災、戦争、さまざまな悲しむべきことが起きておりますけれども、どうぞこの今私たちと共にこの地球上に住んでおりますすべての者たちに憐れみを賜りますように、これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第12章の1節から3節を朗読いたします。新共同訳聖書では416ページ、新共同訳聖書の新約聖書416ページです。それでは朗読いたします。ヘブライ人への手紙の第12章1節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。私たちははばかることなく神の恵みの御座に近づこうと呼びかけられておりました。そして11章ではそのように神の恵みの御座に走り抜こうとした旧約聖書の信仰の人々について私たちは見てまいりました。そして12章であります。ここでもヘブライ人の手紙は私たちにはばかることなく大胆に神の恵みの御座、神様の御前に走り抜こうではないか、 と進めております。その場合ヘブライ人の手紙ではこのところでは競争に例えております。皆さんもどこかでテレビやあるいは雑誌などでご覧になったかもわかりませんが、ローマ史にはあるいはローマ帝国の遺跡には必ずと言っていいほどコロッセウム競技場というものが建てられております。ベンハーという映画あるいはコーバーですという映画などをご覧になった方はよく覚えてられるかと思いますけれども、そういう競技場の真ん中で大体2つの競技があったそうでありますけれども、一つは生身の人間が剣を持って戦う、でもう一つは戦車、現在のようなトラックタンクの子ではなくて馬に引かれた戦闘用の車でありますけれども、その戦車を走らせて、その競技場などくるくる走らせて一頭を狙う、でそういう競技があったのをどこかでテレビとか映画で再現されているのをご覧になった方もあるのではないでしょうか。ヘブライ人への手紙、ここではそのような競技場での競技を念頭にあるいは比喩にして語っております。観客席にはおびただしい商人、これは当然のことながら旧約聖書の信仰の人々が念頭にあるでありましょうし、先週も申し上げましたけれども、紀元前2世紀におけるユダヤ人のセルクス朝シリアの圧迫、エルサレムの神殿を汚してそこに偶像を置こうとしたり、あるいはユダヤ人の中で信仰に生きようとする人々を迫害したヘレニズム時代の王家の圧迫に耐え忍んで、特には血を流して信仰を守り抜いた人々のこと、でそしてヘブライ人の手紙の時代でまだ燃え盛っておりませんでしたけれども、キリスト教徒に対するさまざまな圧迫迫害がありましたけれども、でそのような迫害に耐えております人々のことが念頭にあったでありましょう。そして私たちがこの箇所を読むときには、現在に至るまで多くの信仰の先輩たちのことを念頭に置いていいのではないかと思います。彼らの信仰はさまざまな信仰のタイプがありました。それは先週申し上げました、大きく戦い抜く信仰の勇者もあれば、最後の最後になって信仰を告白するようになった、そのような即成と申しましょうか、まあ、私たちから見ればインスタントな信者もありましょうし、あるいは硬直にその信仰を貫いた人もあれば、疑いながら信仰を持ち続けた人もあるでしょうけれども、いずれにいたしましても彼らはその信仰を守って主の御前にあります。それがここで言われておりますおびただしい証人です。彼らが眺めておりますのは真ん中で置かれております競技、あるいは競技に参加しております私たちです。今生きております者たちは激しい 信仰の戦いを要求されております。そのような戦いにもかかわらず、私たちに求められておりますことは、はばかることなく大胆に神の恵みの御座に、あの私たちの周囲で私たちを見守っております聖人たちと同じように神の恵みの座に近づくことであります。忍耐強く走り抜こうではありませんか。でこのようにこのヘブライ人の手紙の作者は語ります。ところで今日参ります一節から三節でいろんなことが記されておりますけれども、私はここでその競争を耐え忍んで最後まで走り抜くための秘訣が3つの点で挙げられているのではないかと考えます。その第一は、走るためには、競技をするためには身を軽くせよと、このように言っております。先ほど申しました遣唐使の戦いに出しました、あるいは戦車競争に出しましても重装備で戦うことになっております。戦場で戦うやり方ですね、重装備の鎧兜を身につけて、そして馬を走らせる、こういう競技の仕方なんですけども、ヘブライ人の手紙の作者はそれと全く逆のことを語っております。すべての重荷や絡みつく罪を金振り捨てて、身を軽くして、できるだけ何も身につけないで走り抜こうではないか。一生懸命走るためには、重装備の鎧兜とか、あるいは重たい剣とか、そんなものは必要でない。肝心なことは、重荷と罪と、金振り捨てて走ることである。私たちが競争する、はばかることなく神の恵みの御座に走り抜いていくためには、そこで神の栄光の御座にまで走りつくためには何が必要か。身を軽くすることだと。どんなものを金振り捨てるでしょうか。まず第一に、すべての重荷。私たちの人生におきまして、さまざまな重荷というものを私たちは背負っております。ここでは文字通り、重たい荷物のことです。皆さんもそういう重荷を背負って、人生を今、走り抜いておられるのではないでしょうか。ある人は病、病気という重荷を背負って走っております。ある人は家族のさまざまなしがらみを背負って走っておられます。ある人は心の悩み、職場や学校で背負っておりますさまざまな難問、そのようなものを背負って走っております。私たちの人生で重荷を負わないで走り抜ける人はおそらくは一人もいないのではないでしょうか。それは他の人には知られることはない重荷かもわかりません。その人だけが背負っております。そして誰もその重荷を理解することができないような重荷もあるでしょうけれども、ヘブライ人の手紙の作者は、あなた方は、絡みつく、すべての重荷を、これを金振り捨てるのでなければ、信仰の競争に、信仰の戦いに 勝ち抜くことができませんよと教えております。もう一つは絡みつく罪、罪も大きな罪もあれば小さな罪もあります。大きな罪に押しつぶされようとしております方もありましょうし、あるいは誰も知らないようなひそやかな罪にいつも心がチクチクと刺されているかのように感じる、そのような方もおられるのではないでしょうか。しかしそのような重荷や、あるいは絡みつく、本当に絡みつくんですね。茨が先ほど秋になりますと、あのいろんな種がですね服にくっつきますけど、あのように私たちのこの魂いつもくっついておりますようなこの罪を金繰り捨てるのでなければ、あなた方は大胆にはばかることなく神の恵みの御座に近づいてはいけないよと教えられております。じゃあどうしたらいいんでしょうか。答えは簡単ですね。一つは全ての重荷でありますから、この重荷を何とかするためにはどうしたらいいんですか。皆さんは 今持っておられます重荷をどういうふうにしてそれを金掘り捨てられますか。私たちは結局神様にこれをお委ねするしかないんじゃないでしょうか。私はいろんな方法を考え出そうとします。忘れるとかですね、あるいは趣味とか何とかにそれで気を紛らせようとするでありましょうけれども、でもそれは根本的な解決ではないということを私たちはしみじみと経験しております。とすれば神様に全ての重荷を委ねるしかありません。これしか解決策はないんだと私は思います。ですから皆さんも持っておられますこの重荷、それを今神様に委ねようと、このように決心する以外には答えはない。罪は許していただくしかありません。私たちはこのヘブライ人への手紙で今までずっと学んでまいりましたのは、私たちの主イエス・キリストがこの罪を許すために、あるいは贖うために犠牲となってくださったということでありました。この私たちのために生贄となってくださったイエス・キリストに罪を許していただく以外には、この罪を金繰り捨てることはできません。これは第一の秘訣ですね。第2番目にここで記されておりますことは何かといえば、それは目的をしっかり見つめることです。2節に信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめるということは、目標をしっかり定める。その目標とは私たちの信仰の目標でありますから、信仰を始め信仰を完成するイエス・キリスト以外にはありません。ここでは先ほど申しましたけれども、競争というのは戦車競争と剣闘士の剣技というゲームですね、競技のことが念頭にあると申し上げましたけれども、ギリシャに行きますとオリンピックピアゲーム、オリンピアード、オリンピックゲームに目を移すことができるわけですね。そして今日のオリンピックの花は今大いに問題になっておりますあのマラソンです。マラソンの実況放送を皆さんご覧になられたことがありますでしょうか。 旦那は無心で走っているように見えます。いや、無我夢中で走っているように見えます。でけれども、インタビューをお聞きになったことがあるでしょうか。マラソンで、まあ、優勝した一頭になったですね、選手のをマイクつけられて何を語っているか。坂が今日は天気がどうであったか、あるいは後ろにどういう人が近づいてきているからとか、あるいはですね、もう目標まであと何キロだ。でそのようにね、彼らは無心であるように見えて、しっかりとゴールを見つめているということですね。100メートル走も今日では陸上競技の花と言えるかも分かりませんけども、10秒台を切るとか切らないとかが、まあ、大きな話題になっておりますけど、彼らはもちろんコースを外れると失格ですけど、目の前に張られているあの白いラインですね、でそれをしっかりと見つめて走っているわけです。最後の最後まで、でそこを見つめて走り抜こうとしております。私たちのあらゆる競争、いろんな競争があると思います。マラソンもあれば100メートル走もある、あるいは私たちの人生には様々な競争があります。受験勉強という競争を走らなければならない人もあるでありましょう。あるいは会社では出世競争というのがあるかもしれません。その場合ですね、むやみやたらにがむしゃらに走っているだけではダメですね。目標をしっかり定めておりませんと結局は脱落いたします。マラソン一生懸命走っておりますのに、ゴールがどこかわからないと、間違ったところに走っていったらそれは失格です。ですから私たちがはばかることなく恵みの御座に近づくためには、目標をはっきり定めなければなりませんが、その目標とはイエス・キリストです。このイエス・キリストをというお方をしっかりと私たちは見つめる。どのようにして見つめるんですか。心の目で見つめる、信仰の眼で見つめる、と以外にはないでありましょう。そして3番目の秘訣は何かといえば、私は3節の一番最後に記されておりますよく考えなさいという言葉だと思います。ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考える、熟考せよ。先に言ってしまいましたけど、競争する選手はですね、無心で走っているのではありません。あるいは無我夢中で走っているんじゃないですね。計算し尽くして走っているわけですね。今日は温度が高い、だからセーブしなければいけない。時には沿道でですね、応援しているお客さんがいますと、あそこに誰かがいる、あの声に励まされて、もっともっと走り抜かないといけないとかですね、そういうことも考えるでありましょうし、自分の体調を考えて、今からちょっとセーブするけれども、最後には全力を出し切ろうと、そういう力の配分をするわけですね。競争者は一生懸命頭の中であれやこれや考えないと競争に勝つことはできません。じゃあ何を考えるか。これは目標イエス・キリストというふうに申しましたけれども、このヘブライ人への手紙の作者は、私たちがどういうことを一生懸命考えて走り抜けと言っているかといえば、二つのことを言っているんですね。一つは、このイエス・キリストは恥をも厭わないで 十字架の死を耐え忍んでくださった方なんだと。十字架という言葉はヘブライ人への手紙で初めて出てきた言葉です。もうこの十字架という言葉は何度出てもよかったはずなんですけども、あえて使われておりません。しかしここでズバッと出てくるわけですね。イエス・キリストとは誰か、イエス・キリストについて私たちは深く心を寄せなければならないわけですけども、そのイエス・キリストとはどういう方か。十字架の死を耐え忍んだお方である。十字架というのはどういうものか。恥をいとわないでと書いてありますように、十字架は恥でした。当時のローマでは市民権を持つ者は十字架刑には処せられませんでした。むしろ卑しく、あるいは権利のない、そのような者が十字架刑を受けました。十字架というのはそういう点では恥そのものでありました。恥辱そのものですね。イエス・キリストは最も恥ずかしい、最も人から侮蔑されるような死に方をされた。なぜか、そこまでなぜキリストは低くなられたかというと、それは私たちのため、私たち最低の人間だとそれを思っておりましても、そこまでキリストは下ってきてくださって、私たちと同列に並んでくださって、肩を並べてくださって、そしてその死によって私たちを救い出す。これはヘブライ人の手紙が今まで繰り返し繰り返し教えてきたところですね。キリストはご自身を犠牲として捧げることによって、そのことによって私たちのために罪の許しをもたらすお方である。ですから十字架を私たちは深く深く考えるということが、それが大切だと。イエス・キリストの十字架を深く深く考えながら、この深い、この悩みを置き困難な人生を走り抜いて、ついに神の御座に近づくことができるんだ。もう一つはキリストについて私たちが考えなければならないのは、それはキリストご自身が忍耐されたお方だということです。私たちのモデル、私たちも忍耐強く走り抜かなければ、この戦いについには勝つことができません。走り抜くことができません。とすればどうなるか。キリストがまず忍耐して走り抜いてくださった。その忍耐して走り抜いてくださるキリストを目指して、あるいはキリストのことを心にいつも覚えて、私たちも走り抜いていくこと、これがここで教えられていることだと思います。もう一度繰り返しましょうか。まずは一には、すべての重荷や彼につく罪を空振りしている。重荷をキリストに委ね、神様に委ね、そして罪の許しをイエス・キリストに切に求めながら走っていくときに、私は身を軽くして走ることができるんだ。二番目は、イエスという目標をしっかり見つめて走る。この目標を見定めないのと、私たちはどっかに外れて迷子になってしまいます。第3番目は、よくよくこの頭の中で、それは信仰の心で、私たちのために十字架にかかってくださったキリスト、そして忍耐して走り抜いてくださったキリストのことを考えていくならば、私たちもまた 裸のことなく大体神の恵みの御座に近づくことができます。祈りましょう。天の父よ、私たちはヘブライ人への手紙を戻っておいて学んでおります。この私たちの信仰の競争はそれぞれ皆困難な競争であり、耐え難いような忍耐し難いような競争ではあるように見えますけれども、私たちの重荷をすべて神様に委ねて、あるいは私たちが持っております罪を皆許していただけるという確信を持って走り抜くことができますように、また私たちを迎えとしておりますイエス・キリストをしっかりと見つめることができ、また走っている最中は片時もイエス・キリストのことを忘れないようにして走ることができますようにお守りください。このようにして一人も漏れなく栄光の御座に近づいていけるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。